それでは今日も御言葉の糧をご一緒にいただきたいと思うんですけれども、今日は第4日曜日なので、この今年のカレンダーからいくと、まあ、賛美の礼拝をする予定の週なんですけれども、先週の第3日曜日は野外礼拝をいたしましたので、まあ、祈りの礼拝が1回飛んでしまいました。で、先週のラブソナタで十分賛美をしたので、賛美の礼拝は一回あそこで済んだということで、順序が逆になりましたけれども、今日はこの、まあ、祈りの礼拝ということで、祈りにちなんだお話をしたいと思います。今日は、まあ、沈黙の力ということなんですけれども、皆さんはこの教会のすぐ近くにですね、カトリックの施設で、木造の家というのがあるのをご存知ですか？ご存知ですかね。長塚というところにあります。ここからもう歩いてでも行けるぐらいの距離なんですけれども、もう結構昔からある施設なんですね。木造の家という施設ですけれども、この、まあ、カトリック教会では、昔からですね、この木造というか沈黙というかですね、この、まあ、静かに祈ったり、散歩をしたり散策をしたり、そういうこの黙想の時間というものを大切にしております。まあ、信者さんもそうですし、司祭やシスターたちは一日に何度もですね、この黙想の時間を持ちます。で、黙想の専門の施設がその長塚にあるわけなんですね。何をするかというと、何もしない、黙想するだけですから、ね。行って、まあ、木造の家でいろんなその行事があるんですけどね、だいたい中身は一緒なんですね。集まって、まあ、お祈りして聖書を読んで、一日何もしないんです。で、散歩をしたり、お昼寝をしたり、ブラブラしたり、すると。ただですね、この人と話さないんです。集まったらせっかくだからね、みんなでいろいろ喋りたいわけですけれども、木造の時には、何も喋らない。まあ、そういうようなことを昔からカトリック教会ではとても大切にしております。で、まあ、プロテスタントの指導者の中には、このプロテスタントの教会は黙想の習慣を失ってしまったというのは非常にこれ大きな損失だという人がおりますね。なかなかこのプロテスタント教会で黙想をするというようなこと、沈黙の時間を持つというようなことはですね、あまりありません。まあ、もちろん私たちの教会でもそういう時間はないわけですけれども、まあ、今日はですね、これはまあ私を含めて、改めなければいけないなということを共に考えていきたいと思うんですね。実はイエス・キリスト、この沈黙というか黙想の習慣というのは、イエス様のこの祈りの習慣を元にしていると言われております。このルカによる福音書の5章の16節に、だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられたという記事があります。また6章の12節にも、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされたというふうに書いてあるんですね。イエスは人里離れたところに退いて祈っておられたというふうに書いてあるんですけれども、なぜイエス様はこの人里離れたところに、誰もいないようなところに行っておられたのか。それは普段はですね、この弟子たちに囲まれて、また多くの人たちに囲まれてですね、教えたり、祈ったり、旅をしたりですね、また弟子たちを叱ったり、まあ、いろんな人にこう囲まれて、イエス様一人の時間というのは、ないわけですね。そして、いろんな人とこう関わって、おられたわけですけれども、神の子であるイエス様でも、その、多くの人と関わっている、その、時間、だけでは物足りないというか、やはりそれだけでは足りなかったんですね。それはこの神様との個人的な交わりの時間が足りなかったんです。 そのためにあえて、朝早くあるいは夜ですね、その人だと離れたところに行って、お祈りをされたわけであります。その祈りというものはこの誰にも邪魔されない、また誰にもその祈っている言葉や姿を見られることなくですね、この自由にこの神様と父なる神と交わることができた、そういう時でありました。おそらくそれはイエス様にとって、充電の時間であり、またリラックスの時であり癒しの時であったと思うんですね。神の子イエス・キリストであってもそういう時間を持たれた、ましてや私たちがこの神様との個人的な交わりの時間を持たないでいられるはずがない、いてはならないというようなことで、沈黙というか黙想の、まあ、沈黙と言ったり黙想と言ったりしますけど、まあ、同じような意味なんですが、そういうことが私たちにとって必要だということがわかるわけですね。で、またイエス様の教えの中にこういうものがありますね。皆さんもご存知だと思いますが、だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言われているんですね。このお祈りをするときには、奥まった自分の部屋に入って戸を閉めて祈りなさいと。これは、その自分の祈りが誰からも邪魔されないように。そしてこれは、隠れたところにおられるあなたの父との交わりの時だから。ルターはですね、この神のことを隠されたる神と呼んだんですね。神は自らを隠しておられる。でも私たちが自らを隠して神との交わりを求めるときに、神はその姿を表してくださるというようなことを言っております。神様との交わりはとても大切な時間だから、誰かに邪魔されないようにしなきゃいけない。まあ、私たちも大切な人との交わりの時間というのは、他の人に邪魔されたくないですよね。まあ、食事の時に電話がかかってくるのも困りますけどね。よくありますね。今から食べようかなという時に電話がかかってくるんですね。多分かける人は、食べ終わってかけてくるんですよね。だこっちがその食べる時間わかりませんからね。向こうもお互いにわからないんですけれども、この、神様、との交わりの時間であるということですね。まあ、これは今までもお話してまいりましたけれども、祈りというのは一方的にですね、私たちの考えを神に押し付ける時間ではありません。これはどっかの神社でやっていただいたらいいことなんですね。誠の神を信じる者にとっての祈りというのは、ただ一方的に自分がああしてください、こうしてくださいということを願うだけではなくて、この神様とのコミュニケーションの時で、交わりの時でなければならないんですね。で、神様はもともと私たちが何を必要としているかということをご存知です。ですから、あえてですね、神様、こうしてください、ああしてください、いくら足りませんとか、ここが病気ですとか、こういう問題がありますとかっていう必要は実はないんですね。神様ご存知なわけですから。でもそれをあえて口にするっていうのはどういうことかというと、私たちがその祈りの答えが与えられた時に、これは神の技だということを確認するためなんですね。だから何もお祈りしないで、100万円手に入れたとしたら、これは神様の技だとは誰は思わないですね。運が良かったとしか思わない。やるよ、よう稼いだなとしか思わない。でも、そのお金が必要ですと祈って、そしてそれが与えられたとしたら、あ、これは神様の技だということがわかるわけですね。これが祈るということの大切な理由なんです。そしてまた、パウロも言っておりますけれども、私たちの胸の内を神様に知っていただくことによって、神の平安があなた方の心を支配すると言っているんですね。つまり、胸の内に仕えているものを全部神様にお預けすることで、まさにこの重荷を神のもとに下ろして、心に神からの平安をいただく。あれこれ積もり積もってますからね。きれいにこれを吐き出して、まあ、心の掃除をして、神様からの安らぎをいただくということもあるでしょう。そして私たちはこの祈るときにですね、ただ神様に祈るだけではなくて、神はその祈りに対して、じゃあ何も お考えにならないのか、何もされないのか、何も言われないのか、というと、そうではないんですね。そもそもこのコミュニケーションというのはですね、神様が私に与えてくださった能力です。まあ、前にも話したように、これは神と私たちが意思の疎通をするために与えられたものなんです。人間と人間が関わるためのものですけど、まず神と私たちが意思疎通ができるように、神は言葉を与えてくださったり、意思を与えてくださったりしたんですね。あるいはそれをする能力を与えてくださったんです。だから、私たちが祈ったその祈りに対して、神様は私たちに何かを答えようとしていらっしゃるんです。神様はただ私たちのお祈りをですね、テープレコーダーで、最近テープレコーダー見ませんが、その、録音してらっしゃる。ね。録音機器じゃないですからね。天国録音場じゃないですから。神様は私たちの言ったことに対して、いや、それは違うよとかですね。まだそんなこと言ってんのとか、あ、そうだねとか、あ、それはそうした方がいいんじゃないかとか。その、私たちも誰かの話を聞けばですね、当然それに答えると思うんですけども、神もそれに答えようとしていらっしゃるんです。サムエル記で有名な話がありますね。その幼子サムエルに神様が語りかけられた。その時に、サムエルの、まあ、養父というかサムエルを育てていたエリがですね、神様が今度声をかけられたら、どうぞお話しください。しもべは聞いておりますと言いなさいと言って、そしてサムエルは神様がこのそばにおいでになって、どうサムエルよと語られた。で、どうぞお話しください。私は聞いておりますと。で、お祈りするというのは、この神様どうぞお話しください。私を聞いておりますということも、実は祈りなんですね。我々はその逆ばかりやっています。神様どうぞお聞きください。私は話しますと。で、聞くだけ聞いて、アーメンというのがですね、なんかもうそれで終わり。アーメンと言ったら、もうスイッチ切っちゃう。もう言う、せいせいした。言うだけ言った。もうこれで大丈夫みたいなんですね。で、そこで神様は実はこっから言おう、なんか言いたいんですけど、ブチッと切れちゃうんですね、回線が。そういう電話ありませんか皆さんのところに、ね。いきなりなんかかかってきて、聞いてきて、とか言ってて、じゃあね、ガチャってですね。結局この人は何がしたかったんだろうね。要するに自分のことが言いたかっただけなのかとかですね。なんか自慢がしたかっただけなのかとかね。そういうことありますよね。まあ自分もやることありますけども。で、神様も私たちに何か語りかけようとしていらっしゃるんです。で、その神様が私たちに語りかけようとしておられるそのことをまず聞く態度が大切なんですね。聞く態度が大切なんです。聞こうとすることがね、何よりも大切なことです。今日はまあ、ここだけですね、ポイントは。カウンセリングをするときにですね、一番大切なことは何かというとですね、カウンセリングをするときに一番大切なのは何かというと、実はその人が喋ってることじゃないんですね。沈黙が大切だと言われてるんです。沈黙。皆さん沈黙に耐えられる方ですか？耐えられないって言ってますよね。沈黙に耐えられない。沈黙に耐えられない私の母親ですね。人沈黙に耐えられないので、もうちょっとでも黙っちゃうとすぐにいろいろ言うんですけども、実はその、まあカウンセリングじゃなくてもね、まあ、皆さんどなたかとお話ししているときに、相手の人が黙ってしまうというのはですね、これは何もメッセージを発してないということではないんです。これは実は沈黙というメッセージを発してるんですね。それ強力なメッセージなんです。言葉にはならない。それはですね、一番、そこにどういう意味があるかというと、第一番目に、あなたには話したくないというメッセージが込められてるんです。あなたにこのことは言いたくないから黙ってるんですね。二番目に、言いたいけど、どういうふうに言っていいかわからないから黙ってるんです。三番目に、私の言いたいことを分かってよっていうメッセージが込められてるんです。つまり黙ってるということは何も言わないわけではなくて、そこに実は強力なメッセージがね、込められてるんですね。ですから皆さん、どなたかとお話になるときに、黙っててもね、その沈黙を楽しんでください。ケアグループなんかでもね、この黙ってるときがあるでしょ。いいことなんですよ。黙っててください、30分でもね。まあ多分耐えられませんから、30分耐えられませんからね、誰か喋ると思いますけど、でも、沈黙にはメッセージがあるんですね。で、 その、人の話を聞く、カウンセリングをするときに、もう一つの大切なことは何かというと、これは共感的に聞くということだと言われてるんですね。共感的に聞くと。つまり、言っている人が、どういう気持ちなのかということを、その人の気持ちになって聞きなさい、ですね。これはでもね、実際不可能なんですね。絶対その人の気持ちなんかなれませんから。いやあの時あんなこと言われて私はすごく傷ついたんですよと、もうあの時はもうすごく腹が立ったんですよとかですね、悲しかったですよとかって言いますけど、ああそうですか、悲しかったんですねとかですね、苦しかったんですねとか言いますけど、でも本当にその人がどういう気持ちで寂しかったか苦しかったかわからないですよね。でもその気持ちになろうとして話を聞いている人には私たちは話をするんです。つまり私の自分の気持ちを理解してもらおうと思っている人には話をします。そうでない人には話をしないんですね。で、じゃあ私たちと神様とのそのコミュニケーションはどうでしょうか。神は、私たちにの祈りを聞かれます。そしてその神は私たちにメッセージを送ろうとしてらっしゃるんですね。多くの場合は沈黙なんです。まあほとんどの場合、直接神の声は聞こえないんです。でもだからといってそれは神は何もメッセージを送ろうとしておられないわけではありません。これは後でお話しますけれども、神様は私たちに直接その声ではお話になりませんけれども、私たちの心に語りかけられるんですね。私たちがそれを自分で気がつくように、あるいは悟るように、理解できるように、神様はメッセージを与えようとしておられます。大切なことはですね、神様が私たちの祈りに対して、私たちの今の態度に対して、私たちの問題に対して、どういう気持ちを持っておられるかということを共感的に待ち受けることです。神に対して共感的であるというのは変な話ですけども、でも、私たちは一方的にですね、自分の気持ちを分かってくださいって神様に祈るじゃないですか。ね。こんなに苦しいんですとか、あんなに辛いんですとか、痛いんですとか、なんとかしてくださいとか困ってるんですかって言いますよね。神様には共感的であってほしいと願うわけです。でも、神に対して私たちが共感的であるというようなことがあるでしょうか。それは神様、こっちは神様だ、こっちは人間だからね。神様に共感的である必要なんかないじゃないかと思われるかもしれませんが、これはとんでもない間違いです。神は私たちと個人的なパーソナルな、神と人ですけれど、まさに人と人であるかのような交わりを持ちたい、関係を持ちたいと願ってらっしゃる。だから、イエス様も人だと離れたところで、誰にも邪魔さないところで祈られた。それは自分のただ願いを言うだけではなくて、神のメッセージを聞き取るため。神が今自分のやろうとしていることにどう思っていらっしゃるか。あのゲッセマネの園の祈りがですね、そのまさに最たるものですね。自分のメッセージをイエス様はおっしゃいました。ね、できればこの杯を私から取り除いてください。でもあなたの御心がなるように。その時神の声があったとは書いてありません。でも確かにキリストは神のメッセージを受け取られたんですね。その祈りの答えとして。でも3回続けられました。なかなかそのメッセージを納得できなかったんです。だ祈りっぱなしでは、神が私たちに何を願ってらっしゃるかということはわからない。神のメッセージが私たちにどのように与えられるのか。さっきもちょっと言いましたけれども、この直接神の声を聞くということは、まずないと思いますね。あるいは、声を聞いたという方もあると思いますけれども、別にこれはあっても悪くはないですよ。ただ、毎日は聞かないですよね。朝晩聞いてるっていう人は、ちょっと、ある特別なところに行かれた方がいいかもしれません。そういうことはありません。はい。マザー・テレサだって朝晩神様の声を聞いてると言っておりませんし、そんなことはないと思いますね。ただ、それはですね、神様はあえて沈黙してらっしゃるんです。もしいつも神様の肉声が私たちに聞こえてきたらですね、私たちは神様の声を聞こうとしないと思うんですよね。でも黙って神の声を聞こうとするときに、先ほど言いましたように神様は私たちの 心の中に、自分の、私自身のその考えであったり言葉であったりするかもしれませんけれども、それまで自分が気がつかなかったことや、間違っていたことを教えてくださるんですね。この神の霊である聖霊の働きというのはそういうことです。それは後からこの実例としてダビデの詩篇をお話ししますけれども、あるいは御言葉によって、ああ、その御言葉が与えられて、御言葉を読んでいるうちに、あ、これは神の答えだというふうに感じることもあるでしょう。でも、大切なことは、神の答えを聞こうとするかどうかということですね。で、この詩篇の62篇をですね、今日はその、沈黙と、そこから受け取る神のメッセージとして、まあ、一つの例として、取り上げたいと思うんですけれども、ちょっと皆さんと一緒にこの詩篇の62編を読んでみたいと思うんですね。聖書をお持ちの方は開いていただいても結構ですし、今ここにも出ておりますので、これをご覧いただいても結構ですが、1節から13節まで少し長いですけれども、一緒に読んでみたいと思います。ちょっと変な感じがあったりもしますが、気にせず読んでください。指揮者に合わせてエドトンに、指揮者によってエドトンに合わせて賛歌、ダビデの詩。はい。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、砦の塔。私は決して動揺しない。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。亡き者にしようとして一段となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、人が身を起こせば押し倒そうと図る。常に欺こうとして、口先で祝福し、腹の底で呪う。私の魂を沈黙して、ただ神に迎え、神にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。すいません。次。あれ？すいませんだって。あれ？次行かないな。ああ、なんか変なんです。あ、OK、はい。民よ、どのような時にも神に信頼し、見舞いに心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。人の子らは虚しいもの。人の子らは欺くもの。共に計りにかけても、息よりも軽い。暴力に依存するな。搾取を虚しく誇るな。力が力を生むことに心を奪われるな。一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よ、あなたのものであると。一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。すいません、途中で、切れてしまいましたけれども、この62編ですね、ダビデの詩でありますが、ここでダビデが、沈黙してただ神に向かうと言ってるんですね、2節で言っております。また、6節にも私の魂を沈黙してただ神に迎えと言ってるんですね。詩篇にはダビデの歌がたくさん残っております。ダビデの祈り、賛美、感謝、いろんなものが後悔とかですね、残っておりますけれども、ここではダビデはあえて沈黙して神に向かうと言ってるんですね。まあ、つまり祈る言葉を彼はここで発していないわけです。この時ダビデが置かれていた状況はどのようなものであったかというと、 この中でも彼自身が言っておりますけれども、お前たちはいつまで人に襲いかかるのか、亡き者にしようとして一団となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、人が身を起こせば押し倒そうと図る、常に欺こうとして、口先で祝福し腹の底で呪う。おそらくこのダビデの家臣たちがですね、彼を失脚させよう、あるいは彼を亡き者にしようとして、陰謀を企てているというような情報が寄せられたんだと思うんです。でもそれは誰であるのかはわからない。あるいは分かっていても迂闊に手を出すことができない。ダビデは非常に悩んでですね。そして、おそらくこのそのために祈っていたことと思いますけれども、最後の最後、もう祈る言葉もなくて、どう祈っていいのかわからなくてですね、ただもう沈黙して神に向かうしかない。何も言わずに、もう神様の方を向いて座ろう。ということになったのだと思うんですね。6節では、我が魂を沈黙してただ神に迎えと言ってますね。自分で自分に命令してます。もう黙ってろと。何も言うなと。沈黙して神に迎えと。命じているんですね。ついついいろいろ神様に言いたくなるんでしょう。でもその言いたくなる気持ちを、まあ、抑えて、もうここは黙っているしかない。そう感じたんじゃないかと思うんですね。まあ、詩編ではこの沈黙してただ神に向かう、神に私の救いはあるというふうにこう続いてますけれども、それはここには長い時間があったと思うんです。もう何も言わないで神の前に座っていると。でもその間に、例えば目の前で彼を失脚させようとしていた家臣たちがバタバタと死んでいくというようなことはなかったですね。あるいは、その、自分自身の願いが叶ってですね、彼の敵が自首してくるなんてことはなかったわけですね。何も変化してないんです。でも、彼はこの沈黙して神に向かっている中で気がつくんですね。何に気がつくかというと、神こそ私の岩、私の救い、砦の塔。自分のこの寄って立つところは神自身なんだということに彼は沈黙の中で気がついたんだと思うんです。そして私の救い、砦の塔、砦というのはこの戦いのためにですね、建てたこの高い塔のことですね。そこから、弓を射たり、また敵を発見したり、当時の戦いにおいて一番大切なものです。でも自分の砦の塔はこの王宮の一番目立つところにあるあれではなくて、神自身が砦の塔なんだということをこの祈りの中で気がついたんだと思うんです。そして神が私の救いなんだと。だから私は決して動揺しない。もうこの方により頼んでいれば大丈夫なんだということに彼は気づくわけです。沈黙の中で。沈黙の中でこれは気がついたことですね。そしてさらにダビデが気がついたことは何かというと、十節にですね、人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの、共にはかりにかけても、息よりも軽い。これは、つまり、ダビデの命を狙っていた、謀反を起こそうとしていた人たちですね。それまではすごく、彼らのことを脅威に感じていたと思うんですよ。いつ、寝首をかかれるか、後ろから切られるか、毒を盛られるか、ビクビクしていたと思うんですね。でも沈黙の中でダビデはその敵に対する恐れを拭っていただけるんですね。人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの、この共に計りにかけても息よりも軽いというのが面白いですね。 この寄ってたかって、その徒党を組んで自分を滅ぼそうとしているけれども、あいつらみんなまとめて計りにかけても息よりも軽いんだと。でそういうことに気づいてるわけですね。さらに彼は、暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるなと言ってるんです。これは自分自身に語りかけてるんですね。暴力に依存するなと。暴力に依存しようとしたんですよ。こうやってきたらああしようとかですね。まずあいつらを皆殺しにしようとか、どういう武器を備えたらいいんだとか、どういう守りをすればいいんだとかですね。その、暴力で対抗しようとした。あるいは、搾取を虚しく怒るなと言いますけれども、搾取というのは彼は王様ですから、この奪う権利を持っているわけですね。だからこの敵たちから力を奪い、武器を奪う、その力を行使しようかという思ったこともあったんでしょう。力が力を生むことに心を奪われるな。王様という権力にあぐらをかいてですね、そして自分の力で何とかしてやろう、そう思っていたこの彼のおごりとか、誤解とか、過ちとか、そういうものが沈黙の中で気づかされるんです。これがまさに沈黙の力なんですね。黙して神に向かっているときに、それまで彼は言葉でいくら神様にお願いをし、より頼み、叫んだとしても、これには気がつかなかった。でも沈黙の中で悟ったんです。そして最後に、一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よ、あなたのものである。そして最後に、神、力は神のものであり、慈しみは主のものだという、この、もちろんそれまでも分かっていたことでしょうけれども、この困難の中で、沈黙して神に祈っているときに、このことを彼は理解したんですね。これがまさに沈黙の力ということですね。沈黙というのは、この、最近あまりそういうことやりませんけども、このラジオの、周波数を合わせるのに似てると思います。最近皆さんもラジオ聞かれませんかね。昔のラジオはね、この周波数を合わせるのが難しくて、私が高校生ぐらいまでの頃はですね、夜中に FM ラジオだとか M ラジオだとかをこう一生懸命合わせるんですけど、 RCC がなかなか合いづらくてね、 1350kHz がなかなか合いづらかったんです。ちょうど高校生の頃にはカープが初優勝したところですけれども、そういう時代もあったんです。カープの強かった時代ですけれどね、小さいラジオをねポケットに忍ばせて、こう授業中ですよ、このイヤホンをこう後ろからね、こうやってこの爪襟の間から線を出してですね、ちょっとわざと髪を長めにして、ここでこうやってですね、理科の時間にこう聞いてたんですね。あ、なんか触れてね、チューニングが合わなくなっちゃったんですね。ザーとか言い出してね、やばいとか思ってこうやってるうちにバレちゃったりとか、えらい怒られたことがあるんですけども、なかなか昔はチューニングが合いにくかったですね。でもこの沈黙というのは、この神様のエリアにこうチューニングを合わせることだと思うんです。まあ、くどいようですけれども、ただ一方的に私たちの願いを神様に言うだけではなくて、神様が私に何を言おうとされているのか、何を教えようとされているのか、そのことを知ることができるのは沈黙の時だけなんです。騙されたと思って、お祈りをした後に沈黙の時を持ってくる。食事の前はいいですよ。ご飯が冷めますから。むしろこれは個人的にすべきことですね。一人で、寂しいところに行くもよし。一番いいのは車を運転している時とかね。それは誰にも邪魔されない。まあ目つぶっちゃいけません。車を運転する時は目を開けなきゃいけませんけれども。でも、その、祈った時に、神様が、じゃあ私にこの祈りに対してどういうお考えを持っていらっしゃるのか、どう思っておられるのか、私に何を語りかけようとしていらっしゃるのか、このことを通して何を学ばせようとしていらっしゃるのか、どうぞ教えてくださいという気持ちで沈黙するんですね。そしたら、それまで ああしてほしい、こうしてほしい、こうなった方がいいなって思ったことがですね、全部なくなってしまうかもしれません。ダビデがそうであったり。神様の思いは私たちとは全然違う思いであるかもしれないんですね。沈黙の力、ぜひ試していただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはいつもこうしてあなたに祈りを捧げておりますけれども、しかしあなたが私たちに何を語りかけようとしておられるのか、聞く準備がありませんでした。いや、聞こうとする意思さえ持ち合わせておりませんでしたことをお許しください。どうかわずかな時間でもあなたに祈ったその後で、あるいはその祈りの中で、あなたの語りかけを聞く、そのような備えをさせてください。その時に、私たちの祈りは一方的なもので終わらず、また本当にあなたが私たちに願っておられることを、私たちは知ることができるはずです。ダビデがそうでありましたように、ただ沈黙して神に向かえ、そうするならば、自分が思っていた敵は、全然脅威ではない。息のようなものだ。ただあなたのもとに、あなたに沈黙して向かっているならば、神こそが私の土台であり救いなんだ。私の敵だと思っていたものは決して敵ではない。私の脅威だと思っていたものは決して脅威ではない。いや、神こそが私の力、救いなんだと。いうことがわかりますから、私たち一人一人の祈りの生活をあなたが作り直してくださるように、キリストの御名によって祈ります。アーメン。